新型コロナの流行についてはですね、一応収まって、第2波っていうのは、普通ウイルスっていうのは、繰り返し来るものですから、ただ、大体感染力の、症状の弱いものですね、そういったものは10回ぐらい来て、非常にこう症状が激しい SARS みたいなものは、1回止まりというふうに、人間にも都合のいいことになってるのは、ウイルスと人間が共存形にあるからとも言えるんですが、ちょっとですね、自治体とか、いろんな教育機関とかが悪乗りしてる感じですね。どういう悪乗りかっていうと、自分の責任逃れっていう点が多いんですけれども、自治体にしても、それから今日問題にする、高校野球の関係にしてもですね、例えば高野連とか、それからいろんなスポーツ団体、高校のスポーツ団体がですね、全権を持ってるわけじゃないんですよ。これが非常に間違ってて、殿様気分と言った方がいいんですけども、自分たちに権限があるから、生徒たちの一生とかですね、賢明な心とかそういうのはもう考えずに、とにかく自分たちの保身で、コロナに感染する人を増えたら自分たちが責任問われるってことだけ考えてやってる感じがするんですね。っていうのはですね、もう具体的にいくらでもデータがあるんですね。感染を屋内と屋外に分けますと、屋内感染7323例に対して屋外感染1と、これは中国の論文なんですが、実は日本の論文をもちろん使いたいんですが、現在日本はですね、実はいろんなところに最近出てますけれども、コロナウイルスの利権争いをずっとやっておりまして、悲しいことにコロナウイルスに関する論文はですね、中国とかアメリカの20分の1ぐらいっていう、日本のコロナウイルスのデータの隠蔽が進んでるんですよ。日本はもう今隠蔽なんですよ。NHK と朝日新聞に叩かれるので、もうとにかく余計なことはしたくないと。コロナを防ぐの一点だということで、論文すらそういう状態ですね。これを見てわかるように、これは日本でも大体そうなんですが、これは具体的な論文の具体的な数字を上げてるってだけなんですが、屋内感染が7300で屋外1ですからね。これはほとんど屋外での感染はないっていうことなんですよ。それなのに高校野球とか、インターハイというのは陸上とかですね、テニスとか、そういう高校生が本当に高校生活をかけてやっているスポーツの大会がですね、今年は中止になるというふうに発表されてますが、大体8月の初めですからね、まだ間に合うと思うんですよ、僕は。いろいろ予選があるとか準備があるとか言うけども、なんとかできないかなと思うんですよね。何しろこういう間違ったことを大人がやるってのはもうかわいそうですよ。それから、これは厚生労働省の発表で、3月の発表ですが、クラスターを発生した、数ですね。このクラスターっていうのもちょっといい加減で、実は今度のコロナウイルスについては、クラスター派と反クラスター派の暗闘なんかもありましてね。もうお医者さん方もむちゃくちゃな状態なんですが、それはともかく、クラスター、主要クラスターがですね、屋内が26、それから屋外が0なんですよ。つまり今度の新型ウイルスの感染はですね、主として接触感染、それから服として、空気とか飛沫感染が考えられるわけですが、いずれにしても屋外ではほとんど感染が見られないってことなんですよ。ですから、スポーツを規制するってことはありえないんですね。それで、もうスポーツはする方はもう全然規制はいりませんよ。する方は、グラウンドとか、そういうところでやりますから、コートとかですね。ところが、特殊な卓球みたいなものはですね、いろいろその対策を考えればいいと思うんですね。それから、観客の方はですね、私はもう全然普通通りに観客が入っても大丈夫だと思いますが、もし観客の方が心配なら、別に無観客試合なんてしなくてもですね、 まあ観客数が例えば甲子園だったら、まあ5万入るならですね、まあ2万ぐらいにしとけばですね、ガラガラですから、接触はすごく減るわけですね。まあそういう時に気をつけなきゃいけないのは接触感染が主ですから、ここ間違えちゃいけないんで、3密ではありませんのでね、接触感染なので、トイレとか、それからシートですね、観客シートとか、そういうことを注意するように呼びかけるってことは非常に必要です。まあいずれにしても、高校野球とかインターハイを中止した、まあ高校野球は非常に皆さんも分かりやすいんで高校野球って言いましたけども、高校生のスポーツってのはもう陸上から水泳からですね、まあテニス、卓球、そういった球技、バレエとかそういうのを泳ぐまでですね、本当に高校生が、まあ、言ってみれば人生をかけてやってるわけですから、それをね、このようなね、屋外感染が低い、少ない状態で、高校生は何も言いませんからね、大人の都合だけで決めるっていうね、まあ、醜悪っていう感じですよ、私は。もうここまで来たらね、醜悪なんです。それから、私はこのブログで知事の行動についても随分指摘してますが、例えば新型インフルエンザ等対策防止法に基づいて知事が、いろいろ自粛をするとか、東京アラートなんてもうふざけるなっていう感じなんですが、それからさらには、コロナ後の生活の指針なんつってもうむちゃくちゃなものを出してますけどね。新型インフルエンザ等対策防止法をよくお読みになるとわかるんですけど、もちろん、その、緊急を要するときは必要なんですよ。緊急を要するっていうのはどういうことかっつったら、新型コロナウイルスの蔓延が非常に厳しくて、しかし、人の命という点も考えなきゃいけないんですが、経済的に、損失を最小にすることができる範囲でしか知事は権限を持ってないんですよ。もちろん知事も権限を持ってないし、その高野連とかそういうスポーツの団体も権限を持ってません。つまりやっぱりまだね、日本はお殿様の気分になっちゃうんでしょうね。それで何かこう権限をもらったら何でもできるっていう感じなんですよ。そんなことはないんですよ。民主主義ですから、まず法治国家である、法治主義であるってことですね。で、最近ではちょっと私だけ触れましたけれども、中国よりか隠蔽が激しいんですよ。差し障るから。まあ、内閣のね、政府の、専門家会議の議事録すら捨てたとかなくしたとか言って出さないっていう状態ですからね。これはね、いや、これは私は人についてよくわかりませんが、黒幕は東大の先生が、私はちょっと思い浮かぶんですけどね。まあ、その日本っていうのは私はね、非常に悪くなってきてるような気がするわけですよ。今度のことも、福島原発の2011年の爆発のところと同じですね。あの時に一番国民の被爆を減らすには風向きだったわけですけども。その日本気象学会は風向きを発表するなと理事長名で通達を出したりですね。それから NHK はあれだけ雨出すとかあって風向なんかもうしょっちゅう出してるのにもかかわらず、福島県内の風向計みんな壊れたと言って1ヶ月ぐらい風向を出しませんでした。国際的な約束ですと、原発事故があったら風向きは必ず、国際原子力機関に連絡しなきゃなんないことになってまして、実際日本はですね、英語で書いた非常にわかりにくい風向の記録をですね、国際原子力センターには出してたんですよ。国際原子力機構かな?には出してたわけですね。ところが日本国民には出してなかったんですよ。それをね、また日本人も非常にこう、お上にこう、従順な民族になっちゃったんですかね。それを私が指摘したらね、センターじゃないよあれは、武田は何言ってんだ、気候と言うんだなんて、まあ、そんなこと関係あるのかと。この前もそういうのありましてね、私が日本感染症センターってうっかり言ったらですね、日本はついてないと、武田は何言ってんだってことなんですけども、まあ、正しく名前を言えばですね、全国感染症研究所の中の、感染症センターだったか、まあ、とにかくですね、日本には一つしかないんですよ。アメリカの CDC に相当する、そういう機関がですね。ですから、 今度のコロナウイルスの、まあ、いろいろなその調査の指示なんかしてるところは、まあ、感染症センターが多いんですね。それをうっかり感染症センターの 上に日本のっていう意味で日本感染症センターって書くとすぐ噛みついてくるんですよ。それはどうしてかっていうと、政府と違うことを言うとけしからんっていう国になっちゃったんですよ。だから論文も中国アメリカに比べて、もう著しく少なくてですね、実はね、もちろんヨーロッパのイギリス、フランスなんかよりかぐーっと少ない。それから日本よりか全然、科学の進歩も少ない、人口も少ない。台湾とか韓国よりかコロナの論文が日本が少ないんですよ。だけど私はよくわかりますっていうのはですね、別に今度新型コロナも国民の本当の健康を考えている自治体とか学会なんてあんまりないんですよね。もう自分たちがこの際お金を取ってやろうとかですね、派閥の力を増してやろうとか、そういうことなんですね。まあ、いずれにしてもあんまり飛び離れるといけませんので、まあ、高校生かわいそうですよ。まあ、大学生もそうですが、インターハイというのは高校生でですね、それから、インターカレッジはインカレって言ってるんですけど、それはまあ大学生なんですが、全然屋外の感染がないし、原理的にも行われない。ただ屋外でやった人が同じトイレを使うとかですね、同じなんかコンビニに行くとかいう時に接触で感染するわけですから、まあ感染するルートっていうのをきちっとですね、もう今となってははっきりしてますから、当初3密と言ったなんてそんなつまらないこと言ってないで、これも補正しとかなきゃいけないと思います。